ニューヨークからこんにちは、トモコカーです。今日はリスナーの方からご質問をいただいたので、それにお答えしてみようと思います。自立心は幸福度と関係があるのかという、そんなご質問です。質問まずお読みしますね。リナさんからのご質問です。トモコさん、いつも楽しく拝聴しています。ご意見をお聞きしたいことがあります。メキシコ在住なのですが、先日友達親子と旅行して感じたことについてです。お母さんのメキシコ人はフランス人とのハーフで、ヨーロッパの文化的背景も持つため、子どもたちのしつけにも自立を促す場面が随所に見受けられました。例えば彼女の小学生の子どもたちにも、自分たちの旅行の荷造り、荷物の持ち運び、管理はすべて自分たちにさせる、家族全員の荷物をお母さんである私が一人で担い、管理に追われる私とは対照的で勉強になりました。メキシコ文化では自立を重んじるというよりは、家族でのつながりが個人の存在より重視されているように見えます。それゆえか日本人と同様、自立心が強い大人をあまり見たことがありません。しかしそれでいて、社会が日本を含めた先進国より幸福度が高いように感じます。トモコさんの住むアメリカでは自立心が大切にされる文化だと思いますが、自立心は幸福度を高めることに寄与すると思われますか？私自身が子育てをする中で最近疑問に感じていることです。トモコさんのご意見をお聞きできたら幸いです、ということで、リナさん、ご質問ありがとうございます。いや、なかなかね、考えてしまいましたよ。難しいご質問でした。で、私なりにいろいろ考えて、結論から言いますと、自立心というのはやっぱり幸福度を高めるのに寄与するんではないかなと思いました。で、なぜかというと、自分の人生の決定権は自分にある、自分の人生は自分で選んでこういうふうにしているんだという感覚を持つことができるというのは、そうでない場合に比べるとやっぱり幸せ、幸福度が高いと思うんですよね。でもこれって、私自身がすごくこう自立心の強いタイプの人間なので、それでそういうふうに感じているだけなのかなとかね、なんかね、こうずっと考えているうちにだんだんわからなくなってきて、そもそもね、自立心ってなんだ？で、私自分のことをね、すごく自立心が強いというふうに思ったんだけれども、そもそも自立心ってなんだとかね、考えているうちにだんだんわからなくなってきて、ちょっと調べてみました。でね、ちなみに広辞苑によると、自立心というのは自分だけの力で物事を行っていこうとする気持ちというふうにありましたね。で、他には他者からの指示を待たずに自分自身が考え、自分から主体性を持って行動する心というのもありました。で、それが、そう、幸福度にどう関係してくるのかなっていうところでね、私は割とこう自分自身に、照らし合わせて考えると、さっき言ったように、自分で自分の人生を選択しているんだという気持ちを持つことができるというのが、やっぱりこう幸せに感じることの大きな要因だなと思ったんですけれども、でもそれだけがその幸福と感じる要因ではないですよね。他にもいろいろこう人間関係だとか、健康だとか、経済的なことだとか、自分の暮らしている国の状態がどうかとか、世界の状態がどうかとか、そういうことって幸福度に関係してくると思うんですよね。だから自立心さえ高ければ幸福と感じるかというと、そういうわけでもないと思うんですよね。いろいろな自分ではどうにもできない要因なんかも絡んでくるとは思うので、いくらね、自立心が旺盛で、自分の選択できる範囲で自分の人生を選んでいるというふうに感じることができても、それ以外のいろいろな要因であまり幸福に感じられないということもあるかなとは思います。またはね、それとは逆に自立心が全くなくても幸福度の高い人っていうのもきっといるかなとは思うんですよね。でも私の場合はそんな全てが 他人任せみたいな人生ってなんか一か八かすぎるというか、まあうまくね、運よくいけばいいけれども、まあ、自分でコントロールできる部分に関しては自分でコントロールしたいと私は思ってしまいますね。でちなみにね、国連が毎年世界幸福度ランキングというのを調査して発表しているんですけれども、2024年の結果はですね、1位フィンランド、これはね7年連続1位らしいですよ。すごいですね。で2位以下もね、北欧諸国がね続くんですよね。2位がちなみにデンマーク、3位アイスランド、4位スウェーデン、そして5位がイスラエルなんですね。私ね、フィンランドもデンマークも行ってみたいなってずっと思ってるんですけど、行ったことがないんですよね。でも3位のアイスランドには行ったことがあるんですよ。で、アイスランドってそんなに幸福な国な感じ全然しなかったですけどね。まあ、気候は厳しいし、まあ北欧ね、どこも割と気候は厳しいかなと思うんですけれども、アイスランドなんて特にね、まあ寒いしね、白夜とか日照時間もなんかめちゃくちゃだしね。私はそのアイスランドのレイキャビックっていう首都にしか、まあ、いたことないんですけれども、あんまり活気ある感じでもないしね。まあよく言えば人々は割とリラックスしている感じはありましたね。リラックスしているとも言えるし、まあ裏を返せばいい加減というか、まあ、割と緩い感じの国民性かな、多分。でそれが幸福度につながってるのかな、なんでしょうね。あと5位のイスラエルも結構びっくりしますよね。今イスラエルなんて大変じゃないですか。でも幸福度世界5位なんだ。そして私の今住んでいるアメリカは、23位、メキシコは25位、日本はね低いですね、51位で、そして52位が韓国と、中国は60位、そして最下位はですねアフガニスタンですね。最下位から2番目はですねレバノンになっていました。まあその辺は納得かなという感じですけどね。メキシコってアメリカのねお隣の国で、みんなよく旅行に行ったりする、まあ、すごく身近なお隣さんなんですけれども、まあ、私はね一度しか行ったことがないんですけれども、アメリカ国内にメキシコルーツの人たちっていうのがすごくたくさんいるので、とても身近に感じているしね、すごく好感を持っていますね。メキシコ人って割とこう素朴なというか、まあ、シャイな感じさえするような、そういう人が多くないですか。なんとなくの印象なんですけれどもね、割とこうラテン系のノリっていうよりもこう真面目な人たちみたいな印象を私は持っています。クリスチャンでこう信仰心熱い感じの人も多いのかなという感じもしますね。家族のつながりというのが非常に強いんですね。それは言われてみるとそうなのかもしれないなという感じがしますね。アメリカにいろんな国からの移民の人たちいるんですけれども、中国系の人たちなんかもすごくこう家族のつながりというのを大切にしますね。また自立心の話に戻しますと、私がなんで自立心が強くなったかというと、まあおそらくね、もともとの気質というのもすごくあるんじゃないかなとは思うんですね。でも、まあ、私の両親も割と自分のことは自分でやりなさい、そして自分のことは自分で決めなさいみたいな、そういう方針でしたね。基本的な生活面ではいろいろとね厳しかった面もあるんですけれども、それ以外のことで、まあ、部活を何するとか、まあ、進路をどうするとか、そういうことで口出ししてくるというようなことは全然なかったですね。自分で決めなさいという感じでした。あとね、一つすごく覚えてるのが、私子供の頃にね髪の毛を伸ばしたかったんだけれども、自分で自分のその髪の毛の手入れができないうちは伸ばしちゃダメっていうふうに言われていましたね。他の子はその長い髪をお母さんとかにね、こうポニーテールに結ってもらったり、 三つ編みしてもらったりとかしていたけれども、私はこう自分でできるようになってからじゃないとダメっていう風に言われてましたね。そんな感じで自分のことは自分でみたいな感じはありましたね。今日は、メキシコ在住のリナさんからのご質問にお答えする形で、自立心と幸福度の関係について私のいろいろ考えるところをお話ししてみました。今日の放送が気に入ってくださったら、コメントやご感想もぜひ一言二言でもいいので聞かせてもらえたら嬉しいです。それからご質問やリクエストなども大歓迎です。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。皆さん良い週末をお過ごしください。 Have a nice weekend。 それではまた次回。トモコカーでした。